はい、建築ラジオです。
建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの4月号バージョンで、今回はあの A&U の4月号から作品を取り上げて、まあ、レビューしていきたいと思いますね。で今日、まあ、あの登場してもらうのは研究室の大学院生の佐藤君と石川君ということで、じゃあ佐藤君、石川君の方から一言ずつ自己紹介をお願いします。
南研究室修士2年の佐藤です。
はい、修士2年の石川です。
はい、じゃあね、今回 の、 あの A&U の4月号っていうのは特集がベルギーとオランダの建築っていうふうなことで、まあ、例えば MVRDV の作品であるとか、まあ、いろいろこう作品が載ってるんですけどね。で今回はこの中で、給水塔の建築作品を2つ取り上げて、まあ、それをレビューしていきたいなと思うんですね。で、まあ、これはあのオランダのですね、ロシア・トンバル・アーキテクテンですか、僕もこの人知らないんですけども、その人の給水塔の中の瞑想センターっていう風な作品と、それから、ゼッカ・アーキテクテンっていう建築家による、生活する場としての給水塔っていう、まあ、2つの作品がたまたまこう載ってるんですね。でまあ、これがちょっと面白いかなと思ったのは、僕はあの昔ですね、あのポール・ビリリオっていうあの建築評論家があの、まあ、書いていたバンカー・アルケロロジーっていう本があってですね、それ何かっていうとバンカーっていうのはあの、まあ、要するに戦争のための、まあ、捕類っていうか、そういう巨大なそのコンクリートの塊みたいなものがあって、まあ、それを取り上げてあの、まあ、論じるっていうふうな作品が、まあ、あったんですね。作品っていうのはそれ本なんですけども、書物があって、でまあ、それをちょっと部分的にちょっと研究していたこともあって、あのこの都市遺産というかね、まあ、かつて給水塔として使われていたものがあの居住空間であったり、まあ、あるいはその建築空間として転用されて、まあ、コンバージョンとか、あるいはリノベーションという言い方をしますけども、まあ、そういうふうにして使われているというのがちょっとこうユニークだなというふうに思って、まあ、今回取り上げてみようと思ったんですね。であのこの給水塔というのは、まあ、これ両方ともこれオランダに立っていて、まあ、あの重厚な石造りの、まあ、巨大なその円筒の、まあ、建築物というか工作物としてあって、その中をですね、まあ、居住空間に使ったり、まあ、あるいはギャラリーのような空間に使ったりというような形になっているけども、まあ、給水塔ということなので、例えばその海辺に立っている灯台とかですね、時計塔のような感じで、まあ、基本的にはその平面が円形平面なんですね。でその円形平面をまあ、垂直方向に立ち上げることによって、まあ、空間が出来上がっているということで、内部にはその例えば螺旋階段を中心として、まあ、非常にこう狭い円形の空間が、縦に積み重なっている形になっていて、例えばこの瞑想センターの場合はですね、まあ、5階建てですか、円形平面が5階建てに、スタックされていると、重ねられていると。でそれからこの生活する場としての給水塔っていう作品に関しては、8階建てプラス屋上ということで、まあ、非常にこう、円形の平面が縦にどんどんどんどんこう高く積まれてるっていうふうな形にこうなってるんですね。まあ、そういった意味では居住空間としては決してそのなんていうかこう機能的ではないんですけども、まあ、ただもともと給水塔であったものをそういった建築空間に転用することによって非常に特異な建築空間が生まれてるっていうような側面もあるかなと思います。じゃあね、じゃあ石川君の方からちょっと話を聞いてみようと思いますかね。石川君、この、 あの2つの給水塔に関して、まあ、どう思いましたか？
そうですね、先ほど先生が、まあ、都市遺産と言われてましたけども、うん、そういうところに住むだったり、うん、まあ、あとはあの瞑想センターってこれありますが、うん、そういうのをするっていうのは全然想像が今までの経験からすると想像できない感じで、うん、まあ、今回これを初めて見て、うん、まあ、正直、まあ、最初は驚いたっていうのが最初でしたね、うん、ただ今後はやっぱりこういうふうに柔軟にいろいろ、まあ、いろんな場所で、うん、まあ、住んだりっていうのは、まあ、必要な考えなのかなっていう衝撃というか感想でした、うん
うん、なるほど。まあね、あのリノベーションとかコンバージョンっていうのはもうあの日本でもこう言われるようになって久しいんだけど、やっぱりこういう事例っていうのを改めて見てみるとやっぱ可能性があるなと思うし、そのリノベーションの一つの参考例としては、まあ、これからもこういうことっていうのはこう結構出てくるのかもしれないね、うん、じゃあ佐藤君どうですか、はい、見てどう思いましたか？
今回は給水塔なんですけど、まあ、自分がこう行ったことのあるそういうリノベーションされた建物は何かって考えた時に、まあ、地元が横浜なので横浜だと結構こういうふうにリノベーションされた建築っていうのが結構みなとみらいとか多く見られて、であと新潟 そのトリエンナーレに行った時とかも小学校が別の、まあ、展示スペースのようなに、転換されているものがあったりして、まあ、そういうものに行ったもの、いや、行ったことがあって、でそういう時に感じたこととしては、やっぱりその建物を前に立った時の最初のこの印象とやっぱ中に入った時の印象が全く違っていて、なんというかいい意味で裏切られるというか、なんかそういうことがその人の感動だったり、驚きにこうつながっていくのではないかと思って、今後こういうリノベーションの建築というのは、まあある意味で、いいそのやり方なのかなというふうには思います。
なるほど、まあ、これ非常に重厚なその石造りっていうかレンガ造りっていうか、まあ、そういった形で外部空間が作られているので、まあ、開口部は非常にもともと少ないんですよね。だからその中に入った時の印象と外観っていうのは確かにもう劇的に違っていて、特にこうリノベーションしているから、例えばね、伊藤先生が、伊藤哲夫先生が翻訳を出されてますけども、アドルフ・ロースはその装飾と犯罪っていう本の中で、要するにその住宅っていうのは外部空間は必要ないってわけですよね。内部こそが重要だと、内部をいかに豊かに作り込んでいくことが重要だっていうふうな話っていうのがあって、確かにそれはすごく一理あってね、人間っていうのはその居住空間に住み込んでしまうと、極端なこと言うと外部って、まあ、どうでもいいっていう側面もあったりするんですよね。まあ、もちろんそれは一概には言えないんですけども、だからこの給水塔のその建築空間っていうのは、ある意味今佐藤君が言ったように内部空間と外部空間というのが、まあ、非常にこうはっきり隔然と分かれていて、ある意味その外部の表情と内部空間 そのインテリアの空間の気配というものが、まあ、全然違うし、まあ、逆に言うとなんていうかこうインテリアデザインとかインテリア論というものを、まあ、展開するその余地というものがこの作品において結構あるのかなというふうに思いますよね。さっきちょうどこれを取り上げる前に佐藤君とか石川君とも話をしてたんだけども、僕ら実はここついこの間千葉県の市原市のリノベーションの その実施コンペっていうものを研究室でやって、それっていうのはもともとあるその美術館のような建物をその内部空間をリノベーションして、それからまあランドスケープも含めてまあ全体を考えるっていうふうなコンペだったんですよね。でその時に僕らもリノベーションっていうものは何かっていうことに関して、まあ、ある程度ちょっと議論はしたんですけども、まあ、今回こうやってこう取り上げる作品に関してはやっぱりその建築のリノベーション論というものを、まあ、改めて考え直す上でちょっと意味があるかなというふうにこう思いますよね。僕なんかはね、これリファレンスの対象、つまり参照源としてはね、例えばそのメリニコフっていうロシア構成主義、ロシアフォルマリズムにおけるメリニコフの自邸っていうものが実はそのレンガ像でね、かつこう円形のような形をしていて、まあ、それは基本的に六角形の開口部がついてるんだけど、開口部は少なくて、まあ、それによってこう住宅を作るというようなことをやっているんですね。まあ、それなんかが思い浮かぶし、それからもう一つはね、円形平面というのは実は原始的な建築においては非常に多いんですよね。例えば伝統的な集落、僕らなんかはね、もともと長方形とか正方形とか区形の建築というようなものが普通だと思ってるけども、実は歴史を遡っていくと建築の歴史においては円形平面というのは非常にこうよく見られるんですよ。例えばそのモンゴルとかに見られるようなパオとかそのゲルとかね、仮説的な建築なんかはこう丸いその円形平面のものってよくあるじゃないですか。それからその東南アジアとか、それからその中南米なんかでもそうなんだけども、原博さんがその集落の研究なんかでもよく取り上げてますけどね、伝統的なその建築空間においては円形平面というのはすごく多いんですよ。で円形平面の中央に例えば炉を置いて、それからその周りに例えばその、まあ、寝食のね、寝たりその食べたりするスペースを配置するっていうような事例っていうのは結構あって、だからこれ一見すごくね、馴染みのないキーな空間に見えるんだけども、円形平面においてその建築空間を構成するっていうこと自体は実は歴史的なリファレンスとしてはすごく多いんですよね。いうようなことはあるかなと思いますね。だからなんていうかな、これ縦に積まれたテント空間みたいなさ、なんかそういうふうな感じもこう結構あるんですよね。 というふうな感じがしますけども、じゃあまあちょっとこうリノベーションとかね、それからまあこれ給水塔っていうことだから水っていうテーマでねちょっとあの話をしてみてもいいかなと思うんですけども、まあ石川君もまあちょっとまあ別の形でそのコンペにも参加してたと思うんですけどもね、石川君はその辺に関してはどうでしょうかねこのリノベーションっていうテーマ、
そうですね、まあ、さっきもう外形はできていて、まあ、インテリアがっていうインテリアの話が出ましたけれども、うん、この丸い平面で、この平面に適したインテリアって何なんだろうって思って、まあ、日頃自分たちが使っている家具っていうのは、基本、まあ四角い部屋に適しているようなものが多いと思って、こういう丸い場所でのインテリアを考えた場合、まあ、今回出ている作品では普通に四角いテーブルだとか四角いお風呂とか出ていますが、もっと考えたら違う形が出てきて面白いかなともちょっと思いました、ね、
そうだね、あの円形のつまりその R のついたその平面計画のある類型論というかその分析論みたいなものっていうのは結構できるかもしれないね、つまりその円形平面におけるタイポロジーっていうか、その円形の平面をどうやってそのプランニングして分節して建築的な要素っていうものを組み込んでいくかっていうのは、まあそれはなんか結構いろいろ考える余地あるかなと思うね、じゃあ佐藤君はどうでしょうかね、
イノベーションについてまあ普通に住宅とか例えば建物を建てるのに比べてリノベーションっていうふうにやると、やっぱりその建物が最初から建っているので、なんていうかその時間性だったり歴史性みたいなものが付加価値としてその建物になんか元からあるもので、そういう建築家はそういうなんかコンテクストを読み込んで作り上げていかなくちゃいけないんだなっていうのを単純に思ったんですけど、そうですね、そんな感じですけど、
まあね、あのヨーロッパ の, その建築の文脈って本当にね、例えばノーマン・フォスターとかレンゾ・ピアノとかも含めて結構やっぱりリノベーションってやってるんですよね。だから一見その新しい建築だけを作ってるように見える建築家でもリノベーションって結構やってるし、まあ、日本でもあのリノベーションをねやるその建築家っていうのもまあ増えてきましたけども、あの僕もねあのインテリアデザインをこういくつかやったことがあるんですけども、やっぱりインテリアっていうのは基本的にはリノベーションなんですよ。つまり建物の例えば躯体とかその構造っていうのを残した上でその内部空間を作り変えるか、どうやって作り変えるかっていうようなことになるので、インテリアっていうのはリノベーションなんですよね。だからあのインテリアデザインやってみるとそのリノベーションするのはするっていうのはどういうことかっていうのがなんとなく体感的にちょっと分かるっていうところがやっぱあるんですよね。だからあの建築をね勉強したりね建築を設計したりするっていう人はあのまあ、どういう形であれ一回そのインテリアデザインっていうものをやってみるっていうのは結構意味あるなって僕は思いますね、なんかねあの建築をゼロから作ってねで躯体ができてそれから内装とか仕上げをやるっていうのとそのインテリアデザインをつまり建築が元ある状態でインテリアデザインやるっていうのはね似てるようで全然意味が違うんですよ。これなかなか一言でこう説明しにくいんだけども、だから元ある状態をベースにして建築を作り変えるっていう風な体験っていうのはやっぱりね設計をやっていく意味ではでね結構いろいろこう勉強になるし、あの自分 の, その視野が広がるっていう側面もこうあるかなと思いますよね、まあ、実際そのアドルフ・ロースなんかも本当に実質的にはこうインテリアデザインっていうことにねすごい焦点を当ててずっとやってきたっていう風な側面もあるし、逆にそこに特化してね建築でもないしインテリアデザインでもないようなまあ、なんていうのかな、その第三のある領域っていうかね、なんとなくこの給水、この今回取り上げているその、この給水との作品っていうのは、そういうふうな側面を、対象化してるっていうような部分も、なんかあるのかなっていうふうに思いますね。まあ、大体まあそういうふうなところかなっていうふうにこう思いますけどね。まあ、今回この A&U の作品は、他にも結構こういろいろ魅力的な作品って結構あったんですけども、そうですね、まあ、こういったタワー状 の, その建築っていうのは例えば日本でも東隆光さんの塔の家っていうのはすごく代表的で、小さな敷地に建築をこうどうやってね 住居空間を作り上げていくかって事例ってやっぱりあってね、例えば安藤忠雄さんもやってるし、まあ、これは一つ の、 プロトタイプになりうるんですよね。つまりその東京って土地が高いですから、本当にこう狭小の敷地にそのタワー状に建築を作ってそれを居住空間とする場合に、まあ、どういったそのタイポロジーを組み上げることができるのかっていうね、まあ、そういったことを考えるあの事例としても、まあ、ちょっとこう興味深いんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、 まあ今回はこのぐらいにしておきたいと思いますね。どうもありがとうございました。